ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今日は多分40回目になります。1月8日8日水曜日、水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。ラジオでの再放送は1月15日水曜日、同じ時間18時30分からです。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけますので、ご利用ください。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。このラジオのどんな内容なんかって初めて聞いてくださる方もおってかもわからんので言いますね。地元舞鶴の、掲示板というコーナーがあって、こんなお店がありますとか、こんなことでちょっと困ってるんやけど誰か助けてくれへんかなとか、なんかそんなつながりのあるコーナーにしたいと思っています。あとは、私が日頃感じていることをこの番組の中で、ああかなこうかなみたいな感じで、お話をさせていただいてます。時々ゲストの方もあったりなかったりみたいな感じですし、あとお出かけの収録も、去年もさせてもらいました。たくさんの方にお出会いもありましたし、たくさんの方のご協力のもと、こうやって放送させてもらっていることをしみじみと感じた一年でした。今日は、何のお話をしようかなと思っていろいろ考えてきたんですけれども、皆様このお正月はいかがお過ごしでしたか？私は1月の元旦1日から4日までは本当にゆっくり過ごすことをあえてしようと思って、だらだらと過ごしていました。で、元旦の日はおとなしく家にいたんですけども、2日からはちょっと自分の行きたいところにお買い物に行こうということで、宮津の方行ったり綾部の方行ったり、うろちょろしてたんですが、意外とお店が閉まっていて、あ、閉まっとるなと思って、少し前っていうと何年前かわからないんだけど、10年ぐらいにしましょうか。その時は、休まず営業しますっていうのがちょっとこうキャッチフレーズ的にあって、元旦も営業してますっていうのが流行ったっていうか、そういう時もあったと思うんですけど、今年は元旦はお休みしていますっていうお店もあったりとか、2日は、時間を短縮して営業していますとか、また空いていませんとかいうお店があったりして、なんか気持ちがほっとした自分がいました。頑張りすぎてて、そんなに1日から頑張らんでもいいのになっていう気持ちがすごくあったから、元旦にお休みされてるお店を見ると、ああよかったよかったとなんとなく、思っていました。その昔は元旦から3日までの三が日はお店は大体お休みをしていたなと思っています。子供の頃はそれが本当につまんなくって、早くお店が開いたらいいのになっていうふうに感じていた子供の時代もあります。今は本当に、お店が開いてますねそして皆さんそこに行くって感じで、私も行ってましたけどはい、コーヒーを飲みに行ったりとかね、したらすごい人で1時間ぐらい待ってたんかな、諦めて帰ってきた、そんなお正月でした。あと年末から私とこのお家に、松の木とかね、そういう木があるんだけど、そこにイルミネーションをつけて、チカチカチカチカとやってるんですよ。別にその大層なことじゃないんだけど、夜になった時なんかこう明かりがあるっていうのが、なんか私が自分がホッとするっていう感じなんで、すごくギラギラしたイルミネーションじゃなくて、本当にチカチカっとした感じのイルミネーションだけど、それがなんか暗闇で、あるっていうのがホッとする、 時間ですね、夜にこの頃日暮れが早いから夜帰ってきた時にチカチカっとしてると、ああよかったってこういうふうに思っています。もしかしたらそのイルミネーションとかがない時代に夜遅く車の運転とかしてて、遠くの方にお家の明かりが見えたりとかした時に、ああなんかホッとするなって、あコンビニもなかったかなその頃は、そういう経験があって、その明かりがあるっていうのが、なんか心を和ませる、そういうことなんかなと思って、イルミネーションをつけています。ちょっとお家の中にもつけてみたりとかしてね、この頃楽しんでいます。そんなお正月をしていました。それから話がねあちこち行くんだけど、参ったなっていうことを 2,3 日前にやってしまったんですけど、久しぶりなんですこれ自分でやった、お洗濯物干そうかなと思ってバーってこう広げたら、結局ティッシュが入ってたんですよね、お洗濯物の中に。すごいことになっていて、これをしたのはもう自分以外な誰でもないんだけど、ああこういうこと久しぶりやなと思って、なんかそれをバサバサと洗濯物をこうバサバサとして、そのパラパラっと落ちていく白いものを見て、ああやっちゃったなと思いながらしてる。でもそういうなんかなんて言ったらいいんかな、私の中では微笑ましいというか、誰に対する怒りもないから、自分がしたことだから、やっちゃったなと思いながら、そこを掃除するという時間もあったりとかして、最近思ったんだけど、そのなんとかパフォーマンスとか言ってこう時間短く効率よく、しましょうっていう風に、そういう風潮があるかもわからないんだけど、逆に私の中ではそういうパフォーマンス的なことよりも少し、余裕というか気持ちの余白というか、そういうものがあってもいいんじゃないかなと思いました。例えばお約束してるのにドタキャンされたから言って、そこを早く言ってくれたら自分の予定入れたのにとか、そういうんじゃなくて、あドタキャンあるよねじゃあ違うことしようかとか、ちょっとコーヒーでも飲みに行こうかとか、なんかそんな、いい意味っていうかな、なんかこう余裕っていうか気持ちの余裕とか時間の余裕とか心の余裕とか、そういうものがあってもいいんじゃないかなと思ってます。今年はなんかそんな風に自分も過ごしたいなと思っています。去年の手帳を見ると結構予定がぎゅうぎゅうと入っていて、それで自分でくたびれてっていう経験を思い出したので、これ本当に必要なことなんかなとか、この時間を本当にいるんかなとか、この人と、本当にお出会い今日した方がいいのかなとか、明日でもいいんじゃないかなとかいうふうにこう、手帳の余裕とか手帳の中の余白とか、時間の余裕とか、ちょっと自分の中で気をつけて、今年は過ごしてみたいなと思いました。逆に言ったらパフォーマンスはすごく悪いかもしれませんね、でも私はそれでいいんじゃないかなと思っています。それとお正月の3日の日に私が綾部に用事があって行った時に、道に迷いまして、一方通行のところをねこう知らんかったんですよ。もちろん知らなくって入っていったら、向かいから自転車乗ったおじいさんが、ここ一方通行やで言って教えてくれちゃったんです。いや私も突き進んでいこうかなと思ったんやけど、あそうかほなここ一方通行なんですよ。おじいさんにね大きい道に出る、あそこの道に出たいんだけどどうして行ったらいいかわからんので教えてくださいってこう窓から言ったら、おじいさんも困った顔してたんやけど、多分そのおじいさんがわしについてこいって言うんですよね。と思ったらそのおじいちゃんは、電動自転車をスイスイと漕いで、ついてくるようにって言ってくれて、こう手で右に曲がるんやでとか左に曲がるんやでとかこう指示してくれるんですよ。 で最後はあの止まってここをまっすぐ行けば大きい道に出れるからっていうことを言ってもらった時に、私はなんていうか落ち着きが全くなくて、おじいさんにありがとうはあの窓越しに言えたんやけど、で慌ててその大きい道に出て行ったんです。で後からよくよく考えたら本当に申し訳ないことっていうか、車を降りて、ちゃんとお礼を言うっていう余裕が全くなかったなと思って、後悔をしています。それとそうやってあの親切に私についてこいってこう言ってくれた、起点の聞くおじいさんに、おじいさんっていうかな、まあ、その人に、とても感謝もしてますし、私だったらそんなことできるかなと思ったんです。いろんな人に助けてもらって、その日は舞鶴の家に、無事に帰ってくることができました。私はそうやって道をお伝えしたりとか、そんなことはできんかもしれんけど、それでもなんか、なんかの形で、小さいことでもいいので、おじいさんに恩は返せれないので、他の方に恩をお返しするということで、これ恩送りっていうんやったかな、まあ、とにかくなんかね、人のお役に立てることがあったら、大きいとかちっちゃいとか関わらずすっとこうできれるような自分になりたいなと思って、そのおじいちゃんが見せてくれた姿を、しっかり覚えておこうというふうに思いました。今日も実は電気屋さんに行ったら困ったことがあって、まあ、電気屋さんに行ったんだけど、お店 の女性のスタッフの方2人が、まあ、とても親切にいろんなことを教えてくださって、今はスマホでね動画見せて見ることができるから、こういうふうにしたらいいんですよということをおっしゃってくれて、無事に解決できたんですけれども、まあ、本当に自分の知らないことはたくさんあるし、人に教えていただかんなんこととか、まあ、助けてもらって今日があって、一日が終えていくんやなっていうことをしみじみと感じました。まあ、スタッフお店の、ね、方は、まあ、お仕事やからねそういうことはして当たり前やと思っとってかもしれんけど、まあ、私には本当にありがたくって足を運んでよかったなとか思いました。自分の気がつかないところで本当にいろんな方にお世話になってるんやなっていうのを今日もまたしみじみと感じました。そうそう、ATM に行った時もね、当たり前のようにお金出したり入れたりするんだけど、 ATM だって故障するんだよねだからこれを本当に具合用に、してくれている方が24時間どこかにいるんじゃないかと思うとありがたいなと思って、これ故障したら本当にもう大変なことになっちゃうなと、まあ、よくテレビでやってますけど、だから当たり前やなと思ってることも、見えないところでいろんな人が本当に日夜、いろんなことしてくださってるおかげやなということを今日感じました。まあ、そういうことってまたね、喉元過ぎれば暑さ忘れるじゃないけど、忘れがちやけど、時々は思い出して、ああよかったな、助かったな、ありがたいなと、そんな風に思えます。これって年のせいかなどうなんですかね。はい、そうだ、また今日は、どんな年になるかとか、どんな年にしようかとかいうのをまた皆さんファックスとかメールとかで教えていただけたら、サファイアママはとても嬉しいです。それとなんとなく思ってるんだけど、サファイアママは舞鶴で何してるんだろうみたいなことを自分で思うことがあるので、これって今時で言うインスタグラムっていうやつかな、あんなので見れたり、このお話の内容が見れたりしたら面白いんじゃないかななんてことを考えています。例えば毎年12月30日にそば打ちのお手伝いに行きますって、まあ、去年も言ったんですけど、 で何をどうしてるのかっていうのがもし写真で見れたりしたら、面白いんじゃないかなと思って、インスタグラムっていうのかな、なんかそういうものがしてみようかななんて思っています。ちょっと時間かかるかもわかんないんだけど、思いました。なんかいろんなこと、まあ、これは私はまだ一人ではできないんだけど、できる人の手を借りてなんか広げれることがあればやってみたいというふうに思っています。去年の年末からね、私はあの2つなくし物をしまして、友達が作ってくれたビーズの指輪と、そかあのユニクロのダウンのベストがあるんだけど、その2つが全然出てこなくって探したり諦めたり探したり諦めたり、探し物が出てくるおまじないはないのかなんてことを考えてみたりして、今日もなんとなく探してみたり、もうないんちゃうかな、まあ、買えばね済む話なんだけど、ちょっと買うのもなとかいろいろ考えて、なんとか、探してみたいというか、もう向こうから本当にあのここですよっていう出てきてほしいなと思うぐらいなんですよね。私、指輪もベストもここにいますってこう言ってほしいなっていうかそんなことのね、バカなことを考えたりしています。舞鶴、日本の京都府舞鶴市に、こういうことを考えながら日々過ごしている、サファイアママがいます。そしてそれ私をとっても支えてくれたりとか励ましてくれたりとか応援してくれたりとか、する、人たちのおかげさんでこうやって、なんとか今日も生きているという感じです。皆さんねいつも言うんだけど、もう本当に皆さん頑張って日々を過ごしておられる方も多いんじゃないかと思います。仕事始めでねぼちぼち、いつもの仕事が始まって、あ仕事行きたくないなとか思いますよね。私も思いました。そんな日たくさんありました。でもまあなんとか今日は行っとこかみたいな感じで、そんな感じで、日々を過ごして、だんだんまあ仕事モードの体になっていったり、していって、なんとなく日が過ぎていったなと。でもね、嬉しいことやら楽しいこともたくさんあったのでね、今があるんじゃないかなと自分でも思っています。これからもそんな自分でありたいと思っています。そろそろ時間になりましたね。後になりましたが、今日は、舞鶴市の、お魚のジャーキーを作っているアイブンさんのご協力でこの番組をお送りしました。アイブンさんは去年からお魚を使った、ジャーキーを作っておられます。インスタでもまた見てみてください。本当に種類が豊富で、ワンちゃんとか猫ちゃんが大喜びっていう声もたくさんいただいています。今日はアイボンさん応援してくださってありがとうございました。ではまた来月お耳にかかります。さようなら。